さあ続いて、パレードの方のお話をします。この名古屋レインボープライドのホームページのところにね、開催概要っていうのが書いてありますね。で、そこにね、ちょこっと文が書いてあります。名古屋レインボープライド開催の思い。私たちはみんな一人一人それぞれが性別、性的指向、性自認、自認で自ら認めるって書くんですけど、性自認、身体的特徴、国籍、心情、年齢など多様複数の側面を持ち合わせています。名古屋レインボープライドでは LGBTQ を軸に多様性について考えたいと思います。名古屋レインボープライドは性的指向および性自認に関わらず、すべての人がより自分らしく誇りを持って前向きに楽しく生きていくことができる社会の実現を目指しています、というふうに書いてあるんですね。ここに性的指向および性自認っていう、言葉の括弧書きでね、素字って書いてあるんですよ。私この言葉知らなかったんです。ごめんなさい。で、それでね、調べました。調べたんですが、それがね、これも LGBT と同じく、略語だったんですね。まず、性的指向、セクシャルオリエンテーションと性自認、ジェンダーアイデンティティのそれぞれ頭文字 SO と GI っていうね、2文字ずつをくっつけて、SOGI と4文字くっつけて、これをソジと読むということですね。一部の人はソジって呼んでるみたいですけど、一般的にはソジらしく、で、なんていうかな、 LGBTQ プラスっていう風な言い方があるっていうのと同じ要領で、この素字っていうその右側にいろいろつくことがあるんだそうです。まず素字 の右側に E がつく場合、これはジェンダーエクスプレッション、性表現ってやつらしく、でその E をつけてさらに追加する SC っていうのをつける場合は、これは、セクシャルキャラクタリスティックスっていうのかな、性的特徴ということで、参照したページの、説明の文章を読みますと、これか。 LGBT という言い方ではレズビアン、ゲイ、バイセクシャルは性的指向についてのマイノリティ、トランスジェンダーは性自認についてのマイノリティであるということが伝わらず、ゲイの人は心は女性で女性になりたがっているなどという誤解を招くこともある。括弧書きで性的指向と性自認がごっちゃに、混同されるということです。そのため性的指向および性自認という概念、括弧書きで性の要素、尺度と書いてありますね、それを表す言葉として生み出されました。また性的指向および性自認はセクシュアルマイノリティに限らず全ての人に関わる、ヘテロセクシュアルもシスジェンダーも含む概念であることから LGBT の問題であってストレートには関係ない話ではなく、誰にでも関係があることなんですよと言いやすくなります。素字について考えてみると、異性愛は多様な性的指向の一つに過ぎず、シスジェンダーも多様な性自認のありようの一つであることがわかるというように、いやめっちゃ大事なこと書いてある。そうなんですよ。なんていうんですかね、異性愛っていうのも本当にその恋愛のその仕方の一つであるっていうかね。あ、そうだ、それで一つ思い出したわ。ちょっと話それるんですけど、皆さん中学校の理科の授業でメンデルの法則っていうのを習いませんでしたか。その遺伝についてのね勉強ですけど、その時にね、優性と劣性っていう用語で習いましたよね。これをね、変えるらしいですよ。 今僕これね、日経新聞の、PC 版見てるんですけど、ちょっと読みますよ。日本遺伝学会は2017年の9月15日までに長年使ってきた優勢や劣勢との用語を使わず言い換えることを決めた。遺伝子に優劣があるとの誤解を避けるため教科書の記述も変更するよう関連学会とともに文部科学省に要望書を提出する。遺伝学では100年以上にわたり遺伝子の2つの型のうち特徴が現れやすい遺伝子を優性、現れにくい遺伝子を劣性と呼んでいた。今後は優性を顕性、顕って顕微鏡の顕ですね、顕著なとか顕在っていう顕ですね、と劣性を潜性、潜は潜伏の潜るっていう意味ですね、潜性とする。小林会長は自分の遺伝子配列が分かる時代だけにこれから勉強する人たちは新しい用語を使ってほしいと話す、というふうに書いてあるんですね。世の中の半分以上、あるいはこう、まあ大多数が、該当するものが正しい、優待されるみたいな傾向ありませんか？これね、セクシャリティに関することだけじゃなくて、なんかそういうことよくありますよね。なんかそれとこれとは関係ないかもしれないけど、僕ね、地元の高校で、毎年2月にね、マラソン大会っていう学校行事があるんですね。で、確か男子朝年生は参加しないんですけど、1、2年生の、男女でちょっと条件が違って、男子は確か、15キロ走るんです。で、15キロを確か100分以内に走らないといけないんですよ、100分以内って制限時間がつくんです。制限時間を超えた人は不合格なんで、後日学校の外周を走るっていう、追走ですね、追試じゃなくて追走をやらないといけないという罰ゲーム付き。恐ろしいですよね。で、みんなそれが怖いから一生懸命走るんですよね。まあ一生懸命頑張るっていう強制力になるっていう意味ではいいのかもしれんけど、その年ね、たった一人だけ不合格になったんですよ。運動が苦手な人だったんですけど、一生懸命走ったのに不合格になって、その後追走したみたいですけど、なんかね、これは賛否両論あるでしょう。人間わからない、知らない、できないっていうことはいくらでもあるんですけど、それをこうなんか否定的に罪とかね、そういうことにしちゃいけない気がするんですけどね。いや、てか絶対そうだ。なんかその大多数の人ができる、または当てはまる、そしてそれ以外の少数派はなんかこうちょっとね、ネガティブな感じに捉えるみたいなのあるじゃないですか。なんかそういうのがやっぱり変わらないといけない気がするんですよね。そのセクシャリティどうこうっていうよりも、その考え方すべてをね、なんかいろいろ変えないといけない気がする。そういうのも含めて、その心の器がどうのとか、受け入れるという生き方ができるかどうかとか、なんかそういう、こう社会全体の、こう人間全体のことっていうのに深く関わってくると思うんですよね。続きを読みます。2011年頃から国際社会でもこの素地という単語が使われるようになり、日本でも2015年頃から紹介され始めました。2017年のレインボー国会では素地に関連する差別やいじめ、嫌がらせ、ハラスメントを指す素地ハラという言葉が提唱されました。なお、素地は LGBT に代わる新しいセクシュアルマイノリティの総称ではありませんので、素地の人といった言い方は誤りです。素地に関するマイノリティとか 素地に関する差別の解消、素地ハラという使い方になりますということが書いてありましたね。知らないことがいっぱいありますね、世の中軽く、これまでのそのいきさつというのを説明してみたいと思います。まずその公式の、パレードといえる形態になったのは、2012年の10月が初回だったそうです、当時の名前は虹色ど真ん中パレード、略して虹パレというね、そういった名称で、2012年から2017年までね、毎年開催していて、で、2018年は一旦お休みして、2019年、NRP 名古屋レインボープライドというふうに名前を変えたということで、まあまあこれはその全国的にね、その名前をなんとか RP というふうにこう統一するという動きがあったそうなんですね。うん、まあ有名な東京レインボープライド、あるいは札幌レインボープライドとかね、この2つについては東京の方はゲイの旗部の独り言の方で、札幌の方はドサンコ GBA の方で、それぞれポッドキャストでね、語られています。ちなみに2018年なんか理由があってできなかったのかなって思ってたら偶然見つけたんですが、まあ、ちょこっと理由書いてあって、少ない実行委員メンバーによる負担が増えたこと、そして、いろいろこう世代交代っていうのでこうバタバタしてなかなか、思うように、企画が進まなかったということが書いてあって、うん、ちょっと心が痛みましたね。こうまあボランティアなわけですよ、うん、だからまあなんだろうな、そういうお金が発生しないこう労働力の提供というか、まあ非営利ってやつですよね。それでもいいから自分は参加したい、貢献したいっていう人は確かに少ないんだろうなと思って、世代交代というところもすごい大きいですよね。例えばこの、NRP を30年後も続けたいなら、そうですね、まあ40歳で実行委員だった人はもう70歳になってるからお年召してますね。だからでまあやっぱりボランティアだから毎年毎年ずっと参加できるかって言ったらちょっとわからないじゃないですか。だからやっぱり新しいメンバーっていうのをずっと募集していかないといけないんですよね。その受け継いでいくんだっていうその意志の強さっていうかね、いや何かをずっと続けるっていうのは本当に難しいこと。でもやっぱりね、せっかく2012年に1回目が開催できたわけですから、やっぱりね、せっかく発足したものはやっぱり終わらせたくないっていうのは誰しも思うと思うし、まあ実際にそのパレードに参加した方もね、楽しい楽しいって言ってるみたいだから、そのまあサイト見ただけなんですけど、うん、そう、まあこんなこと言ってる僕もね、ちょっと、そういう風な形で稼いあなたはできるのかって言われたら、ちょっとなんだろうな、なんかこうね、仕事とかあるいは学業とか、その自分のやるべきこととの両立ができるのかなとか、なんかいろいろ変なこと考えちゃうんですよね。ただまあこれは完全に私の意見だし、実際にこういうイベントに関わったことないから完全に推測なんですが、僕一回ね、大学の中でコンサートを企画したことがあるんですよ。で、企画っ っていうのは本当に大変なことなんですよ。本番までのその計画、奏者の練習室の確保とか、あの本番のそのね、タイムスケジュール考えたりとかで、コンサートだからそのチラシとプログラムの発行もしたりとかね、宣伝活動もやりますよ。でそういった仕事を一つ一つあのこなしていくっていうのは、あとどんな仕事があったっけっていうふうにこう、あの漏れなくやっていかなくちゃいけないとかね、なんかいろいろあるから。で人と人との連絡っていうのもね、一人一人 LINE してあのやんなくちゃいけないとかいろいろあるんですけど、ただね、終わった後の達成感、まあアンケートとかでね、感想いただいたんですけど、今日 あのこのコンサートのこの曲が良かったとか、で全体的にこういうところがあの、ね、来て良かったと思いましたとかいうふうに感想をもらうっていう、それだけでね、本当にあの人生明るくなりますよ。いや別にあの大学の中のイベントだったから別にあのねギャラとかないんですけど、それでもね十分に楽しかったんですよ。なんていうかね、こういうことに貢献することって分かりやすく自己肯定感が上がりますよ。そう思いました。その時のコンサートで何かを企画して、その企画っていうのもこう大勢の人で話し合いながらこう決めたりするわけでしょう。で実際開催してね、なんかそういうことをするっていうのは絶対に人生の充実度は爆上がりするんですよね。あの事務作業とか大変だろうから、まあ実際こう大変だったからちょっと来年は私もうボランティアいいかなっていう風になる人もまあいるかもしれませんね。いやってか多分いる。でもそういうパターンが全てじゃないので、やっぱこう、あ自分は社会貢献をしたんだっていうその自信っていうのがつくんですよね。一つあの LGBT のこう世界を明るく照らすことができる、あのそう照らす側の一人になれたかな私っていうふうに思うと思うんですね。それがめちゃめちゃいいことだよなって個人的に思いますね。まあ、何度も言いますけど、私は全然このイベントに参加してないから、あくまでも部外者の勝手な意見ですよ。本当に勝手な意見。こんなことを今こうやってラジオで配信するのは相当おこがましいことなんですけど、でもまあ広くね、その何かを企画するっていうことを僕はプラスに考えている人、そういう事務作業とか裏方の楽しさを知っている一人として、一応まあお伝えさせていただきました。まあ賛否両論あると思いますけどね、はい。ちなみに今年の開催もね、まあこのご時世ですから、難しいんだろうなって思ったら、近々あるそうですね。せっかく見つけたからご紹介します。NRP2021 年は、5月16日の日曜日、午後1時から YouTube でオンラインで行われるそうです。もう一度言いますよ。今年の5月16日の日曜日、お昼の1時から YouTube でオンラインで行われます。名古屋レインボープライドっていうアカウント名みたいですね。名古屋は、漢字3文字、レインボープライドはカタカナ9文字のアカウントになります。なんかまだアイコン決められていないみたいで、なかなか見つけにくいんですけど、まあちゃんと正しいものにたどり着く自信がない方はですね、なんかチラシがあるんですね、このオンラインイベントの。そのチラシの、途中にこう YouTube のチャンネルの、QR コードが貼り付けてありますので、それを読み取っていただけたら確実ですね。ちなみにこっからは打足なんですが、先ほど虹色ど真ん中パレードとかね言ったり、あとは虹組ファイツと言ったり、その虹色レインボーというのはまあ ご存知、あの LGBT の象徴なんですけど、あのまあ虹色でやることは確実なんですけど、あの6色なんですよ。日本では虹っていうのは赤桃緑青藍紫の7色だっていう風なことですけど、 LGBT を象徴するレインボーフラッグの色は6色なんです。で、あのこれなんでだろうなって思って調べました。それでね、ある、サイトにたどり着いて、読みますよ。虹の意味、レインボーフラッグは虹をモチーフとしていますが、それぞれに意味が存在しています。一体どのような意味を持ち合わせているのかお伝えしていきましょう。ということで、その次の項目ね、各色の意味合い、レインボーフラッグが広まった当初8色で構成されていました。8色だそうですよ、初耳。まずこの8色の、意味合いを見ていきましょう。ということで、ここから箇条書きでいろいろ書いてありますね。まずピンク、性、性は性別の性ですね。レッド、生命。オレンジ、癒し。イエロー、太陽。グリーン、自然。ターコイズ、芸術。ネイビー、調和。パープル、精神。美しいという意味合いだけでなく、 LGBT のレインボーフラッグにはこのような意味があったのです。でその下ね、あのまた書いてあります。なぜ6色になったのか、前述したようにレインボーフラッグは当初8色でしたが、現在では6色となっています。これは一体なぜなのでしょうか。当初このレインボーフラッグはセンセーショナルであったことから数多くの方に受け入れられました。それと重なるように LGBT の運動はそれとともに広がりを見せていきます。しかしそうなると結果的にレインボーフラッグが大量に必要となっていきます。8色のフラグを大量に印刷することは当時の技術では難しく、技術の問題からピンクとターコイズを抜いた6色という形になったのです。もちろんこれらの意味合いの色合いの意味がレインボーフラグから失われたわけではありません。8色から6色に変わってもその深い意味合いは失われずに受け継がれ続けているのです。というふうに書いてありますね。まあ知らないことでした何でもかんでもね調べないと知らないんですね。ということで、で個人的にそのびっくりしたんですよね。まあ赤桃緑青藍紫っていう日本の言い方です。言うとその最後から2つ目の藍だから、藍色ネイビーが欠けてるんだって思ってたら、ターコイズが最初あってそれが抜けてるんだっていう書き方してありますね。ターコイズは青緑色って言えばいいのかな。まあ Google で検索すると宝石が出てきました。トルコ石っていうね、写真が出てきましたけど、そうでもなんかこう今見かけるレインボーフラッグって大体普通の青ですよね。なんかネイビーっていうよりは割と水色に近いんじゃないみたいな。だからまあ本当緑と、紫の間を取ってるなんか普通の青みたいな、ね、まあそういう見た目になってんのかなって思いましたね。ピンクはもう完全に抜けてますよね。まさか赤色の前にピンクがあっただなんてって知らなかったですよね。 NRP については東京の方のね TRP、東京レインボープライドの方の、サイトの記事にもなっていました。そこで見つけたのはですね、共同代表の、市川武史さんからのメッセージというのが載ってましたので読みます。まあこれは2019年のね、振り返りということでねレポート書いてあります。バーンと大きく、市川さんとそれから、同じく代表のライラさんの2人でね写ってる写真が載っています。じゃあ読みますよ。2019年7月6日7日に名古屋レインボープライドを開催し、プライドパレードを7日に行いました。ということでこの時点でびっくりなんですけど、僕ね街中歩くやつあれだけだと思ってたんですよ。違ったんですね あのちゃんとメイン会場があって、そうあのステージイベントもあるし、あのブースもあるしっていう、あのちゃんとしたイベントでした。ごめんなさい、知らなかったです。本当に知らなかったです、ごめんなさい。読みます。名古屋レインボープライドとしては初めての開催ですが、前身である虹色ど真ん中パレードは2012年から毎年秋に池田公園で開催されてきました。2016年、17年はメイン会場をナリアパークに移し、オープンに開催されました。そして1年間の休みを経て、今年はオアシス21の銀河の広場でイベントを開催。今までは名古屋レインボープライド単独主催でしたが、今年はその一歩で世界を変える名古屋から SDGs で世界をつなぐというイベントのもと、名古屋レインボープライドと他2団体の共同でイベントを開催いたしましたと書いてあってね、私政治経済めっちゃ弱くて、この SDGs 知りませんでしたので、一応調べました。その調べのサイト読みますよ。SDGs とは持続可能な開発目標、Sustainable Development Goals の略称ですと書いてありました。まあこれあこれだ、2015年の9月の国連サミットで採択されたもので、国連加盟193カ国が2016年から2030年の15年間で達成するために掲げた目標ですと書いてありました。まあこれね、めちゃめちゃサイトのこう説明量すごくて、全部読み上げると大変なので、まあ僕がそうね注目すべきだと思ったのはですね、17の大きな目標とそれらを達成するための具体的な169のターゲットで構成されていますということで、でその17目標っていうのがね、まあパパパーっとこう一覧で書いてあるんですが、でまあその貧困なくそうとか飢餓をゼロにとか書いてある中に、5番目、17個中5番目にジェンダー平等を実現しようというのがありました。これつながりますよね。説明書きが、ジェンダーの、平等を達成し、すべての女性と女子のエンパワーメントを図ると書いてあります。ここがまあ一つNLP のその目標とこうちゃんと一致するというかね、すごくこうこの部分に関しては親和性があるなと感じました。まあでもそのなんていうかね、この SDGs の目標は大きな目標のね、世界中のすべての人が生活がこう安定するというかね、一人一人のその生き方っていうものがこう安全に、まあ心身ともに健康であるっていう、そういう目標に向かってるっていう、なんかその大目標自体はね変わらないのかなって思いました。さあ続きを読みます。今年の名古屋レインボープライドでは約670人がパレードに参加し、イベント全体では土日の両日で約9万名の方が参加しました。9万名ですってよ。え ?9 万名ってなんかね、僕は熊本出身なんですけど、まあ、一応市内にね住んでたんですよ。まあ政令指定都市になってますけど、ただ今でも74万人ぐらいしかいないんですよね。そういうところで育っているとね、たった2日間で9万名メイン会場のオアシス21、そんなに広くないですよ多分まあもちろんね、そのまあ実際にこう外を歩くパレードのこう沿道にいる人っていうところも感情していると思うんですが、いやそれにしても9万名ってすごいすごいな。はい、続きを見ます。今年のパレードは LGBTQ 当事者や LGBTQ の取り組みに関心を持っているアライの人に加えて、外国人の方、障害者の方、お子様連れの方など、さまざまなバックグラウンドを持った方が参加されていたことがとても印象的で、セクシャリティにかかわらず、誰もが誰かの アライになれるということを感じましたと書いてあります。私ね、このアライっていう言葉も実は知らなかったんですよ。で、まあ、さっきのね、素地っていう言葉を説明しているページと同じところに書いてありました。LGBT フレンドリー、 LGBT アライとは LGBT を積極的に支援する人のことを指し、区別は厳密ではありませんが、不平等の解消や権利擁護のために共に動いてくれる人、 LGBT フレンドリーよりももっと強力な味方というニュアンスがありますということでね、ここで再び英英辞典の登場です。私このアライっていう英単語知らなかったんですよ。それでね、今日本当にすごい勉強してるな音楽以外のことでこんなに真面目に勉強したのは久しぶりだと思う。アライ名詞の項目読みます。 A person who helps and supports you especially when other people are against you ということでね、まあ、助けてくれる人、支援してくれる人のこと、特に、他の多くの人々からいじめられている時に救ってくれるんだっていう、そういう意味だって書いてありますね。いや、まさにその通りですよね。本当に、あ、いい単語だなって思いました。アライっていうこの単語の選択、非常に当てはまるなって思いましたね。まあ、これね、積極的に支援するといっても、どういう形なのかっていうのは、まあ、人それぞれでしょうけどね。まあ、別にその、ね、もうがっつりこう金銭的に援助するとかそこまでいかなくてもいいから、まずはその一人一人のこう受け入れ方、考え方っていうことをこう変化させる、いいようにこうね、構成させる、なんかそういう動きをね、どうにかしてやんないといけないわけですよね。まあそれが非常に難しいことだっていうのは、実際に活動されている方々はもう本当にひしひしと感じてると思うんですけどね、はい。続きを読みます。今年の名古屋レインボープライドは性的指向性自認、まあ、先ほどの、素地ですねだけではなく、障害者の有無、身体的特徴、国籍、身長、年齢など多様な側面を考えるきっかけにしたいと考えていましたので、とても嬉しく思います。そして以前に比べると沿道の方の視線が優しくなっていたことが印象に残っています。東京レインボープライドに比べ、まだまだハッピープライドと声をかけてくれる人の数は少ないものの、優しい視線を向けてくださる方、手を振ってくださる方がとても増えていたことも嬉しかったです。ただ一番大切なことは、イベントを打ち上げ花火のように終わらせないこと。名古屋レインボープライドが点で終わる、点ってポイントですね、点で終わるのではなく、誰もが等しく人格、個性を尊重され、安心して暮らせる温かい社会を作っていく道になるよう、名古屋レインボープライドとしての活動の幅を広げ、歩みを進めていきたいと思います。名古屋レインボープライド共同代表市川武史と書いてありました。これはちょっとこれと直接関わることではないんですが、僕は今のところずっと音楽を続けてきて、で今もクラシック音楽をね、実際専門のこととして学んでいるんですけど、音楽家としてプロで活躍するっていうのは、まあ誰しもがこう夢として抱くじゃないですか。でまあ、ただ、実際にそれがどう収益につながるかっていうことをね、考えるとちょっと挫折するとか、あとは自分自身のこう技能がプロとして活躍するのにこう、ね、自分のテクニックっていうのが足りないって感じることによって諦めるっていう人はいると思いますよ。まあ、別にその諦めるっていうことがね、そのちゃんと自分で考えて、振り切って自分の意思として諦めるという選択肢を選んだっていうんだったらいいんですよ。それは、意思の尊重としては全然ありだと思います。ただその 例えばそれがテクニックが自分はないっていうふうに思うっていう時に、ああ自分ダメだなっていうふうにこう自己否定が強すぎると、そこで歩みが止まってしまうんですよね。例えば努力を続けている人はそれなりに実力が伴うと思います。まあもちろん才能とかセンスとかそういうものが関与しないわけではないです。まあ伸びが早い人と遅い人はいますね。それは、生まれつきのものっていうのが関わっているっていう、まあそれは一つ受け入れなければいけない事実だと思うんです。ただやっぱり一番大事なことは音楽が好きっていう、自分は音楽を、やるために生まれてきたんだっていう、なんかそういう熱意なんですよね。なんか能力があるとか、こう自分にはそういう力があるとか、なんかそういうこと以上にね、絶対に自分はこれやり遂げるんだっていう、その熱意があるっていう、強い気持ちを持っているっていうのが一番重要なことだと思うんですよ。何か物事をやり遂げる、やり抜くっていう時に必要なのってそこなんですよね。いや実際ね、プロの音楽家としてやっていくためには、実力っていうのは必要な技能のうちの一つなんですよ。ホールの人とのこう打ち合わせをしっかりやるとかさ、人を集めるとか、連絡をちゃんと回すとかさ、なんかそういう一社会人としての、人間力みたいな、企画力、政治力みたいな、なんかそういうところじゃないかと思うんですね。でそういうところも考えていくと、やっぱりその専門知識とかなんかそういうものの比重っていうのは意外とそんなに高くはないのかもしれないです。やっぱり大事なのは気持ち。まあ耳が腐るほど言いますけどね、大事なのは気持ちとかね。なんか誕生日プレゼントとかでもこう安っぽいなんか品質の悪いものを渡したとしても、大事なのは気持ちとかよく言いますけどね。大事なのは気持ちっていう、これに尽きるんじゃないですか、やっぱり。努力を続けるっていうのは非常に難しいことで、いろんな人にできることではないですね。で、まあ普通の人はそういうのを努力をするっていう、その続けるっていうこと、継続するっていう、それが才能なんだっていう、努力を続けることができるっていう、それ自体が一番の才能なんだっていうふうにね、言う人いますね。まあ実際それ、その考え方合ってると思います。けどもしかしたらそうやって努力を続けて夢が叶った人っていうのは、その苦労して苦労してずっとやめたくても続けるっていう、なんかそういう感じではないかもしれないですよ。もしかしたらいや別に努力してるとか関係なく、自分の好きなものを好きなだけ続けただけなんだっていうふうにそう思ってるかもしれないですよね。やめたくてもきつくても諦めないっていうのは大事だけど、それ以上にこう、好き、その自分がやってる、その続けていることが自分は好きなんだっていう、なんかそういう気持ちが原動力になってるっていう。で好きなことを続けるっていうのは何の苦にもなんないですから。まあそれが話を戻すと、この LGBT をこう受け入れない、まあ受け入れないって、まあ一部の人はね理解者いますけど、でも まだまだ全然ですよね。でそういう社会と戦っていくっていう、それは絶対に苦労することですよ。大変なことなんです。ただその嫌なこと、きついこと、労力を要するものっていうものとずっと向き合うっていうのは、まあそれは簡単ではないんだけど、でももしかしたら現在そういう方向に努力をされている方って、一部きついとか辛いとか思っていない人もいるんじゃないですかね。自分がこれをね、今のこの活動を続けることによってきっと素敵な社会が、未来が待っているからっ ていう、その自分の思い描く、ユートピアっていうものを常にこう、ね、心のどこかに置いて、うん、きっと大丈夫だから、きっとできるから、いつか実現するのを1年2年でも早くやるっていう、ただそんだけのことだからっていう風にこうすごくポジティブにね、まあ、熱意を持つっていうか、まあ、熱意って言っちゃうとちょっとなんか気合みたいになっちゃうけど、でもなんかこう、うん、きっとそういう、うん、素敵な社会作れるよっていう風にこうなんかワクワクしながら、うん、活動している人っていうのも一部いらっしゃるのかななんて勝手に想像してますけどね。だからそういう人たちはこう、もしそういう素晴らしい社会が実現したときにこう、ああやっと自分たちのやってきたことがこう形になってね、努力が報われたんだっていう、そういう達成感ももちろんもちろんあっていいんですよ、てかあるべきなんですけど、もしかしたら一部の人はワクワクしながら活動を続けてたら、まあいつの間にか、うん、法律とか憲法とか変わってたな、あいつの間にかそうなってたなっていう感じかもしれなかったりっていうのは私の勝手な思い込みかな。すいません、これはもう独り言です。一番最後に、これは本当に打足なんですが、私、今回の、ね、調べ物をしていて一つ思い出したことがあります。マズローの欲求段階説というのを聞いたことありますかね。これはまあその人間の欲求っていうものをですね、まあ分類してるんですよね。で、その一番下、生理的欲求っていうのがあります。これはまあ例えば毎日きちんと食事をとるとか、そういうこう生きるのに一番大事な優先されるべきものっていう感じですかね。僕作曲家の西尾陽さんという方の、ポッドキャスト、まあこういうネットラジオ、好きで聞いてるんですけど、そこで言われていた言葉があります。日本は本当に自然災害がよく起こるんです。地震とか、まあ強い雨とかね、そういったことがよく起こります。それで、まあ被災した方に一番最初にすること、それは食べ物の確保、寝泊まりするところ、そして入浴する機会を与えるとかね、そういうことなんですよ。でそういう、まあ例えば怪我した人とかいたらね、怪我の治療っていう、まあそういう、まあ医療的側面に、まあ関わる支援ですよね。でそういう場面においては私たち音楽家は何もできないんだっていうことです。むしろこうね、のんきにバイオリンでも弾いていたらね、こんな緊急時代に何のんきにバイオリンなんか弾いてんですかあなたっていうふうにこうまあ非難されることだってあるでしょうということだったんです。しかしその後ね、残念ながらそういう自然災害につきものなのは孤独死ですと言われて、健康的なこうまあ条件、まあ、食べるものとかね、まあ雨風しのぐ建物とか、そういった条件が揃っていても、話す人がいなかったりして、精神的に不安定になって、その結果、衰弱してしまうということで、で私たち音楽家が救えるという場面があるとしたら、そういう場面なんだっていうことをおっしゃってたんですね。僕はこれを聞いて深く感動したんですよ。なんていうか、まあ健康が第一っていうのはよく言いますよね。でもね、健康って二つに分かれるんですよ。体の健康じゃなくて心の健康もあるんですよ。体の健康と心の健康、二つの別のパラメータがあるんですよ。でこれは相互に関与するんです。なんか緊張のあまりお腹壊すということありますけど、そう、心と体っていうのはつながってるんですよね。 心の健康っていうのはしばしば軽視されますけど、本当に体の健康と同じぐらい重要視しなくちゃいけないんですよ。これはまあ僕がメンタルぶっ壊して2年間も精神科に通った立場だから言えることでもありますけど、本当に心の健康を守るっていうのはめちゃめちゃ大事なんですよ。本当に大事なんですよ。体の健康と同じだけの重みを持ってます。本当にこれは実感しました。それで振り返りますよ。このセクシャルマイノリティのこの社会問題、別にねセクマイだからこう虐殺されるとか、なんか食べ物をなんか与えられない、金銭的支援が与えられないとかそういうことではないんですけど、まあまあたまにありますよ。うん、セクマイっていう立場だからこう親に見放されるとかそういうことは実は少なからずあったりするじゃないですか。本当に悲しいことなんですけど、まあそれでなくてもやっぱりこう、別にね性的指向とかそういったものがこう大多数のそれとは違うから隠さなきゃいけないっていうね、生まれつきの個性を、それは絶対に罪じゃないのにそれを隠さなきゃいけないっていうそういう環境なんですね。まあそれで、まあ、そういったストレスっていうのは、まあ、精神的な問題なんですが、精神的なそこのねストレスというか、それを解決するっていうことはその人の心の健康を守ることであり、で健康を守るっていうことは、まあ、その人の人生を保障するっていうことですよね。人間って本当に心を壊しやすいからしばしばね、大人なればなるほど自分って生きてていいの？とか自分って本当に生まれてきた生まれてくるべきその権利とかあるんかなとかいうふうに社会から必要とされてんのかなとかいうふうに思うんですよ。思う必要ないはずなのに思っちゃうんですよ。そういうのを守る取り消す、そんなことを考えなくてもいい、そんなことを考えなくても安心できるっていうそういう環境を作るっていう必要があるんですよ。これは毎日の飲料水とか必要最低限の食べ物とかをね全国民に行き渡らせるっていうそういうことと同等の重要さだと思うんですね。だってそういうことをやるっていうのが心と健康につながるんだから。今はもう本当にね119で救急車ね呼んだら8分から10分ぐらいで来ますけど、そういう医療機関の確保っていうことと同等だと思いますよ。精神的に落ち着く、精神的に安心する、そういう環境を作るっていうことで、実際そういった社会を実現していくためには、まあ、それなりの行動というのが必要になりますよね。まあそれは非常に予算のかかることだと思いますが、でもそれをやる一番大事なきっかけは国民全員の意識が、国民全員の考え方というのが変わる、いい方向に転換するという必要があると思います。一人一人の権利が重要なんだよっていうそういう考えを持った人がもっと自分の意見を発信して、まあそれが実現するっていうの、それより前にもしかしたら自分の寿命が来てしまうかもしれないけれど、本当に自分以外の人の幸せを願うっていうそういう高尚なことができるということであれば、セクシャルマイノリティに関するこう偏見とか差別とかそういったことをなくしている発展途上の人の一人として何か関与するっていうそういう方向も見出すべきなんですかね。それは非常に難しいことなんですけど、僕もこんな偉そうなこと言ってますけど、いや本当に申し訳ないです。僕何にもこう地位とか名誉とかないですからね。ただ単に自分の意見を喋ってるだけ。本当に僕は本来こんな偉そうなことを いう資格はないんです。本当にない。なんていうか、これは配信したが最後、本当にいろんな人からね、いや何偉そうなこと、あんた何様なんだっていう風に叩かれるっていうのはもう分かってます。分かってるんですけど、言いたいんですよ。せっかくセクシャルマイノリティに生まれるっていうことができたんだから、そのおかげでこういう活動にこう関与するっていう、その権利が得られるというかね、うん、最後にこれを言わせてください。僕はゲイとして生まれた、そのことを誇りに思っている。テネレッ
ツァ。桃井のさんのオールデイズザネッポンはオールネポで検索。
さあ、では、毎回これ必要あんのかなって思いながら、なんとなく続けていた胸キュンな一言っていうね、この企画、初めてお便り来ました。このコーナーに向けて、いやー嬉しいということで、ちょっとこれね、こうお便り形式でこうセリフが一緒になっちゃってるので、先にちょっと読みますね。はい、では行きます。お疲れ。今日の仕事も結構忙しかったね。どう？最近ちゃんと食べてる？今月末までやっていけそう？引っ越したばかりだし、いろいろ費用安定しないでしょ？さ、僕は普通に生活できてるからさ、困った時は言ってよ。ご飯くらいおごるからさ、一緒にご飯食べよ。カット。改めてお便り読みますよ。ラジオネームカッシュさんからいただきました。ありがとうございますすごい送ってくださってる。胸キュンという感じとはちょっと違うかもだけど、嬉しかったこと、人の優しさを感じたことを一言。この間新規一転、居住地も職場も真新しい生活になった僕。引っ越し費用、収入がまだ安定しない中でなんとか生活してて、その話はしていたので、職場ののんけ男性かっこ同年代が、昨夜はちゃんと食べてる？今月末までやっていけそう？と心配して声をかけてくれました。その方もいろいろ人生経験をいろいろ苦労しながら生きてこられたようで、ものすごく優しい男性。僕は普通に生活できてるから困った時は言って。ご飯くらいおごるから一緒にご飯食べようと昨夜は食事に誘ってもらいました。タイプではない過去笑い、普通ののんけ男性だけど、人生いろいろ苦労されてきた方は人の痛みがわかるのだなぁ噛んじゃった。わかるのだなぁ。まだ一緒に働いて1ヶ月半くらいなのに、こんな優しい方もおられるんだなぁ。ありがたいと思ったし胸キュンしました。感謝の気持ちいっぱいですという、このコーナーに向けての初めてのお便りいただきました。嬉しいです。ありがとうございます。まあ環境が新しくなるっていうのは精神的な負担がありますよね。状況が安定してずっと同じものが続く、変化がないっていう、そういう状況がやっぱり楽ですよね。しかも引っ越したばかりで生計を立てることがかなり一生懸命なわけですよね。そんな中でこういう、日本人は本当に人見知りな人が多いですよね。僕はそれ一つね、都会っていう、田舎ではなく都会っていうものの一つの副作用だと考えています。本当に騙す人が多いんですよね、詐欺っていうかね。だから若の他人を簡単に信用しないっていう、 それが都市部で暮らすにあたっての、まあ、掟っていうかね、そういうところあるじゃないですか。だからまあある意味自分自身を守るために他人を疑うっていうその習慣が染みつくわけですよ。ただその、まあ、ここに登場するノンケ男性は新しいニューフェイスの人に対してもそういうね親身な声かけができるっていうのはこういう人は意外と少ないんじゃないですかね。今どうですかね、皆さんは自分にとって特別に親しいとかよく話すとかそういう間柄ではない人に対してもこういう平等な接し方というか区別せずに優しくするっていう、まあこれこそ当たり前なようで実は意外とできないっていうことの一つだと思いますが、どうですかね、できますかね、そういうこと。僕もちょっとねなんか時と場によるなっていう感じはありますよね。最近はスマートフォンの普及によって実際に対人で相手の目を見て話すっていうそういう機会減りましたよね。そういうのもあるのかな、その会話が苦手な人が増えたっていうのは。まあもちろん判断力っていう観点においてはまあある程度一度他人を疑ってみるっていうのは必要なことかもしれないんですが、ただ素直に相手のことを信用するっていうこともまた同じように大事だなと思いますけどね。ちょっと疑い深い人だったらご飯くらいおごるから一緒にご飯食べようっていうふうに言われたら、あこの人おごってくれるんだっていうところにね優しさにつけ込んでずっとその人のおごりでね今日もおごってくれるんでしょっていうのを繰り返すみたいなさ、なんかそういう嫌な人もいるかもなとかいうところまで考えて声かけにくいなって思う人もいるんじゃないですか。育ちっていうところと関与してますよね。人を騙しながら生きている人に囲まれて生きていると疑い深くなるっていうのはそりゃそうですよ。難しいですね。世の中にはそういう優しさをあだで返すような人もね意外と少なくなかったりするからね。赤の他人っていうそういうポジションの人への声かけっていうところでねいろいろ考えさせられますねちょっとまた暗くなっちゃったな、ごめんなさい。まあこんな感じでね大丈夫なので、いやマジでこのコーナーへのお便りに関してはそのセリフっていう部分を20文字ぐらい書いてくれれば、あとはそのね付随要素は僕が考えるみたいなところもありますから、ぜひこのコーナーへのお便りっていうところもねお待ちしております。テネレッツァ、はい、というわけで、エンディングのお時間となりました。最後までお聞きいただいた方ありがとうございます。この番組ではお便りを募集しております。お便りは概要欄に記載のリンクにアクセスして表示されるフォームにご記入お願いします。概要欄はね普通に、まあ Spotify とかだったらパッてあるかな。最近の Apple 純正には表示されなくなったみたいですね。まあ Twitter の方にもね書いてます。はい、ということでまあそこの、Google フォームのね、リンクにアクセスして、でその中ねまあラジオネームと本文だけあれば普通に受理できます。住んでる都道府県とか年代とか一応任意で記入できるようにはなってますが、ちょっとそういうプライベートな情報を隠したいなっていう方はね伏せていただいても全然大丈夫です。また、ツイッター用の感想ハッシュタグを、ゲイテネに統一したいと思います。シャープゲイテネ、カタカナ4文字でゲイテネ、ね、こちらのハッシュタグでぜひお願いします。さあ疲れました非常に疲れました。だって撮り始めて今2時間38分ですよ。これカットしてどれだけコンパクトにできるかな。また前編後編分けるのかもしれないな。これこれから編集するんでちょっと結果が分かってないんですけど、いやマジでね調べ物するのも数時間かかってるんで、こんなに凝った収録は初めてかもしれない。 ただね、その大変でしたけど非常に面白かったです。面白いってそのファニーじゃないですよ、インタラスティングの方ですよ、うん、それに、うん、考えさせれることがいっぱいありました。これは、うん、そのセクシュアルマイノリティがどうのっていうそういうことじゃなくて、本当に広く、うん、人付き合いっていうもの全体に及ぶことだと思いますね。こう一人一人の心の持ちようっていう、なんかそういう人として徳のある人間になるっていう、そういうところにこうつながっていく非常に重要な人間的な、そういったトピックスだなというふうに自分でこうやって話しながら改めて思いました。もう本当にいろんな意見があると思います。これを聞いてその通りだって思う人もいれば、いやそれは絶対違うよっていうふうにいろんな考えを持つ方がいると思います。ぜひそれをお便りとして送ってくださいお便りとして送りにくければDM でもいいし、その他のね、いろいろな、僕へ、メッセージを送る、ね、手段、選んでいただいて書いてもらえればと思います。そして、先ほどもちょろっと言いましたが、今ゲイポの年表を作るための調べ物をしています。そうですね、自分はこういう、ゲイポを、昔は聞いていた、 もしは今今ヘビーリスナーとして聞いてるみたいなね、そういう番組名のこう紹介とかありましたら、それもぜひお便りのネタとして、全然いいと思います。いいっていうかそのぜひ欲しいです。うん、そういったことも含めてね、マジで何でもいいです。トピックス何でもいいです。普通に感想だけでもいいし、うん、疑問でもいいしお悩みでもいいし、マジで何でもいいですよ。うん、何でもいいと言いつつね、そのなんだろうな、こうオナニーは週に何回とか、なんかそういう系統になっちゃうとちょっと、まあ物によりますがね、まあそこら辺は自分で判断しますのではい、これぐらいかな話すこと。はい、また思いついたらツイッターで言います。というわけでじゃあ一旦収録は終わっておきましょう。じゃあ終わります。ゲイティッサーテネッツァ、久々の一人営業でした。はい、今夜はこの辺で閉店します。お相手は平田恵美でした。バイバーイ。じゃあね、さよなら。
星が綺麗なある日の夜、澄んだ空気の中散歩した。誰もいないはずの公園のベンチにただ一人お前がいた。男のくせにしくしく泣いて、何があったか気になった。そっと話しかけたら驚いてたね。ゲイキッサテネレッツァ。